今日は出エジプト記の25章1節から9節までです。出エジプト記の25章1節から9節。主はモーセに告げて仰せられた。私に奉納物を捧げるようにイスラエル人に告げよ。すべて心から進んで捧げる人から私への奉納物を受け取らなければならない。彼らから受けて良い奉納物は次のものである。金、銀、青銅、青色、紫色、黄色のより糸、亜麻布、ヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴンの皮、アカシア材、灯油、注ぎの油と香りの高い香のための香料、エポデや胸当てにはめ込むしまめ脳や宝石。彼らが私のために聖所を作るなら、私は彼らの中に住む。幕屋の型と幕屋のすべての用具の型とを私があなたに示すのと全く同じように作らなければならない。アーメン。この出エジプト記の25章からしばらくですね、幕屋やまたその幕屋の中の細部、もろもろの用具、そういったものの素材やまた寸法、またどのようにして作るのかという指示が事細かく記されております。だいたい創世記から順番に聖書通読する人の最初の山がここから、この辺から始まるところですね。もう建造物の寸法とか、まあ、そういったものがずっとただ記されているだけですので、一体何の意味があるんだろうって思う人もおりますけれども、しかしですね、この幕屋の構造、またそこにおいて使われる諸々の品々には意味があります。結構重要な意味です。この幕屋とか諸々のこと、なぜ彼さんここまで徹底的にですね、正確にこれっていう寸法まで示されたか。それはこの幕屋が幕屋だとか、また全てのそのうちにある聖所、至聖所、また細部の一つ一つがですね、天の写しだからです。天の御国の模型です。9節に、幕屋の型と幕屋のすべての用具の型と私があなたに示すのと全く同じように作らなければならないという言葉がありますけども、この言葉26章にも27章にも民数記の方にも出てきますね。とにかく主はこだわりがあるほどに正確にこの私が示した型通り作りなさいと注文をされます。それは天の御国における型そのものだからです。ヘブル人の手紙の8章の方を開きたいと思います。ヘブルの8章1節から5節まで。以上述べたことの要点はこうです。すなわち、私たちの大祭司は天におられる大能者の御座の右に着座された方であり、人間が設けたのではなくて主が設けられた真実の幕屋である聖所で仕えておられる方です。すべて大祭司は捧げ物と生贄とを捧げるために建てられます。したがってこの大祭司も何か捧げるものを持っていなければなりません。もしキリストが地上におられるのであったら、決して祭司とはなられないでしょう。 律法に従って捧げ物をする人たちがいるからです。その人たちは天にあるものの写しと影とに仕えているのであって、それらはモーセが幕屋を建てようとした時、神から見告げを受けた通りのものです。神はこう言われたのです。よく注意しなさい。山であなたに示された型に従って全てのものを作りなさい。ここの五節にも、ね、天にあるものの写しと影とに仕えている、あの人間である祭司は、天にあるものの写しと影に仕えています。そして、カエさんここでモーセに山であなたに示された型、英語でいうところのタイプ、原型という意味ですね。それに従って全てのものを作りなさい。つまり原型があるんです。神さんが山で示されたことはただ当てずっぽうに、これがあればいい、あれがあればいいじゃなくて、天にあるものの写しを神さんは山において示されていたわけです。また、出エジプト記では人間の大祭司とかが、建てられますけれども、その大祭司というのも天における方であって、まことの大祭司はイエス・キリストであり、そして、このヘブルの8章2節に人間が設けたのではなくて主が設けられた真実の幕屋である聖所で仕えておられる方です。そうです、真実の幕屋があるわけです。真実の聖所があるんです。ヘブルの、9章の23、24にも同じように書いてあります。ヘブル9章の23と24。ですから天にあるものにかたどったものはこれらのものによって清められる必要がありました。しかし天にあるもの自体はこれよりもさらに優れた生贄で清められなければなりません。キリストは本物の模型に過ぎない手で作った聖所に入られたのではなく、天そのものに入られたのです。そして今私たちのために神の御前に現れてくださるのです。アーメン。私たちはこれから出エジプト記から、この地上での幕屋を学んでいきますけれども、それは天における幕屋の模型であり、そしてこの地上の幕屋の特徴一つ一つを見ていくと天における幕屋の特徴をだんだん掴んでいくことができるというわけですね。ですからこの箇所は、そういう視点で読んでいくとですね、ただのつまらない建設の設計図ではなく、一つ一つに意味があり、また天のその模型、天の特徴が記されているということを一つ一つ読み解いていく、その喜びで溢れる書になっていくわけです。ですからこの書がですね、一つ一つの建造物の模型とか、寸法とかそういったものに対して喜びを見出せていけるようであれば、本当に本物のクリスチャンになるわけですね。さてこの出エジプト記の方に戻りまして、このまず幕屋やまた諸々の祭祀の道具とかそういった用具などはですね、何によって集められるか、それはイスラエルの民の捧げ物によってです。出エジプト記の25章の2節、私に奉納物を捧げるようにイスラエル人に告げよ、すべて心から進んで捧げる人から私への奉納物を受け取らなければなれない。アーメン。まずこの天の模型である、聖所とか至聖所とか幕屋とか、それらはすべて聖徒たちの捧げ物によって構成されます。ですから誠の天の聖所においても聖徒たちの捧げ物、生徒たち自身によって天の 幕や真のエルサレムはそれによって構成されるわけです。黙示録の方に、ね、天から、エルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて天から下ってくるのを見た。で、私たちは天のエルサレムそのものとしてキリストの花嫁としてやがて整えられるんです。今地上において、キリスト者たちが整えられておりますけれども、その大勢のキリスト者たちがやがて、整えられて天の幕屋そのものになるんですね。神の幕屋と人が、神と人とが共に住むのが、それが天における真のエルサレムです。黙示録の学びの中で、ね、勝利を得るものは神殿の柱にしようとか、ね、そういう表現皆さん覚えてるでしょうか。ですから私たちもですね、その神殿の構造一つ一つになるわけですね。この荒野での幕屋は生徒たちの心から進んで捧げる人からの奉納物でした。でしかも主はですね、全て心から進んで捧げる人から私への奉納物を受け取らなければならないと言っております。つまり心から進んで捧げる人から受け取るべきで、心から進んででない、いやいやながら捧げる人からは主は喜ばれないということがここから読み取れますね。実際にそうです。主は、心から進んで捧げるものを受け取られます、ね、少しでも少しだけ巻くものは少しだけ刈り取り、豊かに巻くものは豊かに刈り取りますと、第2コリントですね、第2コリントの9章の、6節から読んでいきます。第2コリント9章の 6節から、私はこう考えます。少しだけ巻くものは少しだけ刈り取り、豊かに巻くものは豊かに刈り取ります。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常に全てのことに満ちたりで、全ての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかりに与えることのできる方です。アメン。主はですね、皆さんが捧げたらもうその手元から物がなくなるので貧しくなって貧しいままにして置かれるお方ではなく、全てのことに満ち足りて全ての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかりに与えてくださるお方です。この荒野の民は自ら進んで捧げる奉納物を捧げていきました。で、その捧げ物がですね、まあ、後には、たくさんになって、もうこれ以上、捧げ物を捧げないようにしてくださいと、まあ、レビ人たちがモーセにお願いするまでに、この荒野の民はですね、喜んで進んで自ら捧げ物を捧げたほどです。私はそのような捧げ物をお喜ばれます。で、この荒野の中において建造される幕やそれのですね、金銀宝石などすべて、なんか換算して計算した人がいるんですけども、それ何十億っていう、金額に相当するそうです。この幕やで使われる、そういう材料の費用は。それらすべてどこから来たかっていうと、エジプトからですね、エジプトから剥ぎ取って分取ったんです。私たちキリスト者は世から分取って剥ぎ取って、そしてそれをですね、神のもとへと、要するにサタンの所有から剥ぎ取って分取って神の所有へと作り変えていくんです。順番としては、私たち生徒がまず世から分取る、でその、自分のもとでプールしたものを自分で使ってたりするのではなく、それをカイサーのもとに捧げ物として持っていく。で、神さんがそれをお持ちになると、さらに神さんはその生徒たちを豊かに祝福してくださいます。 私たちはですね、世のものではなく天のものです。しかし私たちは世に存在します。そして私たちは神の国の祭司として、兵士として、 世と敵対し、世からサタンから分取って、そして神の御国へと、それらのものを携えていかなくてはならないわけです。この荒野における幕屋は、すべて生徒たちの心から進んで捧げる奉納物によりました。また3節の方を見ますと、彼らから受けて良い奉納物は次のものであるとありますね。要するに奉納物も主が指定されたものがあるわけです。まあ、ここに、まあ、金銀青銅と、まあ、続くんですけども、まず3節の方では金属類が、4節と5節の方は、布とか、繊維とか、あるいは、革とか、まあ、そういったものですね、繊維類ですね。で6節は油、お香の類、また7節の方は宝石の類ですね。まあ、これらのもの、カイさんが特にこれって指定されたものを受け取って良いものだと言われます。ですから何でもかんでも、捧げ物として、受けていいというわけではないんです。なんか例えば猫が捕まえたネズミを、それを奉納物として持ってくるなんて、そういう不尊なことはしてはならないわけですね。まず、彼らから受けて良い奉納物は、まず真っ先に来るのが金銀青銅。天の御国の構成物は金ですね。天の御国は金が、大通り そのアスファルトみたいにふんだんに使われております。透き通ったガラスのような金です。金はこの地上において最も高価な、たっとい金属、主の栄光を表しております。光り輝きますし、またとても尊いものです。また銀といえば、まあ、聖書でよく使われるのは贖いの意味で使われます。良きサマリア人の例えの中でも、銀で、支払、宿屋の人にその良きサマリア人は支払って、でその傷ついた人の代金を代わりに払ってくださいました。また聖堂、この聖堂はよく聖書では裁きとして出てきます。例えば荒野においてモーセは聖堂の蛇をあげました。聖堂は裁きを意味しております。また、4節の方では、より糸が出てくるんですが、特に色が指定されております。まず青色、これは天を意味しております。前回見ましたところ、主の栄光が、サファイアのなんか輝きなのでというのが出てきましたね。サファイアは青です。あたかも天の青空のようだというふうに見ましたけれども、青は天を意味しており、また紫色、これは王権を意味しております。尊い家系の皇族とか、まあ、そういう王の色ですね。イエス様は紫色の衣を十字架にかかられた時に着せられて、王様万歳とあざけられましたけれども、紫は、まあ、王の色です。また火色、この火という色はですね、赤が、まあ、ちょっと濃いドス黒い赤、まあ、血の色ですね。この火色は血の色です。またアマヌノといえば白い色をしておりまして、まあ、これ黙示録の方ではこのアマヌノは生徒たちの正しい行いだというふうに出てきます。で他にもですね、まあ、ヤギの毛とか、まあ、羊の皮、十本の皮、アカシア材など、まあ、いろいろ出てくるんですけども、まあ、これらに関してはですね、また後の学びで、詳しく見ていきたいと思います。で、 まあ、今日のところでは最後に8節、彼らが私のために聖所を作るなら私は彼らの中に住む。私たちもですね、主と共に生きております。この荒野の民に対して神様は、私のために聖所を作るなら私は彼らの中に住むと言っておりましたけれども、その聖所を作るという行為をするのであれば、主がその荒野の民の中に共に歩んでくださいます。そして私たち自身もですね、現在この体が神の住まわれる宮です。ですから私たち自身も性別して聖なるものとして整えていくのであれば、主の臨在は私たちのうちますます濃厚になっていきます。この聖書の方の他の箇所を見ますと、私たちこそが神の家であるとヘブル書に書いてありますし、また黙示録の21章の方、終わりの方になってくると、黙示録の21章ですね、3節ですね、見よ、神の幕屋が人と共にある、神は彼らと共に住み彼らはその民となる、また神ご自身が彼らと共におられて彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみ叫びもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。アメン。いよいよ、全ての完成、この黙示録の場面においてはもはや神と人とが共に住み、でそして、私たちはその民となる。もはや神の臨在そのものがですね、公に現れる形となって、もう非常に巨大な一つの都として現れるようになります。この荒野の出エジプトの時代においてはまだ幕屋という形で本当に小さな粗末な形で存在し、それが今度は神殿になるとですね、さらに、まあ、ちょっとバージョンアップした形になり、そして新約においてはこれは私たちが神殿となり、私たちのうちに神が住まわれる臨在の聖所が作られるようになり、そして黙示録においては人のうちではなく、もはや公な巨大な大きな形として主の臨在が現れ、神の幕屋はもはや人と共にあり、とこしえに神と人とが共に住まうという形に成長していくわけです。出エジプト記のこの箇所ではまだその初めの第一歩ですね、神様はこのようにですね、順繰り順繰りにご計画を立てられておられ、そしてこの天の模型をまず人々に示されるという段から始められました。この出エジプト記は天の模型のその設計図が書いております。とかそのことを意識しつつ、この出エジプト記を学んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、本当に聖書はいろいろな面でつながっており、またあなたのご計画はなんと遠大なものであるかを知ることができたことを感謝いたします。この荒野の幕屋は天における模型です。今私たちもこの世においてうめきつつ、この幕屋の地に宿り日々歩んでおりますけども、しかし幕屋のうちに主の臨在があることを感謝いたします。私たちは今日もこの私たちの体という幕屋においてキリストは宿し、今日一日の活動を、またこれから始まる1週間の活動を成していきます。どうかあなたが住まわれやすい幕屋として私たち自身を整え性別することができますように。荒野の民は進んで自ら捧げる捧げ物によって、この尊い天の 奉仕に用いられることになりました。私たちも自分自身を捧げることによって、私たち自身が天の御用に用いられる器として整えられますように。これから始まる一週間を祝福してください。生徒たち一人一人をますます清め、清別し、あなたの御用に足りるものとしてください。また世からたくさんサタンから分取り、天のものへと携え登っていくことができますように。主よ、生徒たち一人一人を勇者として勝利者として整えてください。今週一週間の一切の活動をあなたの御手にお委ねし、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。